健康広場健やか。乳和食で高血圧を予防しよう。冬は血圧が上がりやすいシーズン。日本人の三大死因にも数えられている脳血管疾患のうち、広く知られているのが脳卒中です。特に血圧が高めの方は、普段よりも気をつける必要があるのが冬です。脳卒中は血圧の急激な上昇で起きるとされているため、屋内と屋外の寒暖の差が大きくなる冬場が要注意なのです。冬の入浴時は脱衣所を暖かくして、湯船との温度差を少なくする、熱いお風呂を避ける、外出時は上着やマフラーなどで防寒を怠らないなどの工夫が必要です。また脱水も脳卒中のリスクを高めます。起床時や入浴前後、寝る前など、こまめに水分を取りましょう。そして日頃から朝夕など時間を決めて血圧を測り、自分の血圧を知っておくことも重要です。成人が家庭で測る場合の高血圧の診断基準は、最高血圧が135ミリ以上、最低血圧は85ミリ以上です。定期的な血圧測定と検診の受診、そして日頃から減塩を中心とした高血圧にならない生活習慣を心がけましょう。乳和食をご存知ですか？無形文化遺産に登録され、世界中からヘルシーフードとして注目されている和食。栄養バランスが良いと言われる和食ですが、塩分過多になりやすい、カルシウムが不足しやすいなどの問題も見られます。そこで注目を集めているのが乳和食です。牛乳を用いることで塩分量を減らそうという試みです。現在、減塩とカルシウム補給、栄養バランスの改善が同時に叶うことから、日本高血圧学会や日本栄養士会でも普及への取り組みが行われています。牛乳にはカルシウムやマグネシウムなどのミネラルや塩分を排出する効果があるカリウムが含まれているほか、タンパク質を多く含むため旨味がアップします。その結果、調味料の量を減らしても薄味にならず、満足できる味になります。例えば、いつもの味噌汁のだし汁の3分の1から2分の1くらいを牛乳に置き換え、味噌の量を減らしても牛乳のコクで美味しさを補うことができます。乳和食を作ってみよう。今回は冬至に食べると風邪をひかないと言われるかぼちゃのレシピです。かぼちゃにはビタミン A が豊富に含まれ、冬場から流行する風邪やインフルエンザなどの感染症予防には、このビタミン A が効果的です。また、かぼちゃには、この時期に必要なミネラル類も豊富で、中でも多く含まれているカリウムは、体内の塩分を排出し、血圧を下げる働きがあります。ミネラルが豊富な野菜や乳製品を上手に利用して、高血圧を予防しましょう。では、メモのご用意を。乳和食、かぼちゃのミルク煮です。調味料を一切使用しない分、素材の味がしっかりと感じられます。材料、2人分です。かぼちゃ、200g。牛乳、200cc。作り方です。1、かぼちゃは食べやすい大きさに切る。2、鍋にかぼちゃと牛乳を入れ、焦げないように水分がなくなるまで煮る。1人分の栄養価は、普通の煮物の場合のエネルギー131キロカロリー、 乳和食は158キロカロリー。普通の煮物の塩分は 0.5 グラムに対し、乳和食は 0.1 グラム。普通の煮物のカルシウムは19ミリグラムに対し、乳和食は125ミリグラムです。残ったかぼちゃの煮物は冷凍保存することができます。またチーズやヨーグルトとも相性がいいので、サラダやグラタンにアレンジすると新しい一品になります。詳しいことは健康推進課健康増進係保健センター内線634課638番です。男性運動教室に参加しませんか？全4回です。日時は初回が3月14日火曜日午前9時30分から正午、2回目3回目は希望の日時を選んでください。最終回は3月23日木曜日午前9時30分から正午、場所は市総合体育館トレーニング室。対象は市の特定健康審査、短期人間ドック、脳ドックを受診した40歳から74歳の男性ですが、女性も参加できます。定員は20人、先着順です。内容は初回に行う体力診断の結果から個別運動プログラムを組み、トレーナーの指導を受けながら個別プログラムに沿って運動を行います。初回と最終回に健康運動指導士の講話のほか、最終回では座談会を予定しています。参加費は500円。申し込み方法は電話で保健センターへ。申し込み期限3月10日金曜日まで。持ち物は運動靴、汗拭き、運動用タオル、飲み物、これは運動中の水分補給用です。ロッカー代の100円。健康推進課健康増進係保健センター内線634課638番です。
すいません。
インターネットとの上手な付き合い方、お子さんはスマホを正しく利用できていますか？いつでもどこでもインターネット、略してネットが使用できるスマートフォン、略してスマホ。今や中学生の約4割、高校生の約9割がスマホを所持しているという調査結果、平成26年内閣府調べがあります。思春期の子どもたちにとっては便利な機能が豊富な上、常に新しい情報が手に入り、無料通話アプリなどを利用すれば複数の友達とリアルタイムでやり取りができるというのは大きな魅力のようです。インターネット依存、お子さんがスマホなどの機器を使用してネットや SNS、 LINE や Facebook、 Twitter などの SNS の利用を自分でやめることができずに、睡眠、食事、勉強などしなければいけないことができなくなるようなことはありませんか？ネットの利用時間が長くなり、健康や暮らしに影響が出る状態になってしまっていても、自分の意思でやめることができない状態がインターネット依存、略してネット依存です。楽しさからネットの閲覧やネットゲームにはまってしまうこともありますが、友達とのやり取りにすぐに反応しないと仲間外れにされるのではという不安からネット依存状態に陥ってしまうこともあります。またネット依存ではなくても長時間の利用で体調を崩し学校に行けなくなる子どもが全国的に増えていて、特に成長期に睡眠時間を削るなどして長時間熱中していると体や心にさまざまな影響が現れます。体への影響は目の疲れ、 視力低下、頭痛、めまい、吐き気、肩などのこり、食欲低下、体がだるい、疲れやすい。心への影響は、感情のコントロールができない、意欲が低下する、思考能力が低下する、攻撃的になる、眠りたくても眠れないなどが現れます。お子さんにこんな様子はありませんか？睡眠時間を削って夜遅くまでネットを利用している。ネットの利用中に邪魔をされるとイライラしたり怒ったりする。スマホが気になって物事に集中できない。ネットをする時間や頻度を減らそうとしてもできない。これらの様子が当てはまるからといってネット依存とは言えませんが、少し注意が必要かもしれません。ネットやスマホとの上手な付き合い方。お伝えしてきたことを参考に、家族でスマホやネットの使い方を話し合ってみましょう。親が頭ごなしに決めるのではなく、親子で相談して子どもも納得したルールを作る。ルールは生活に合った具体的なものとし、ルールを守れなかった時のルールも子どもと一緒に考える。子どもの成長に応じてその都度ルールを見直す。スマホの一日の使用時間数や夜の使用は何時までかなどを具体的に決める。週末などは通知音をオフにするなど、親子でスマホを使用しないで過ごす時間を作る。一日に短時間でも親子での会話の時間を作る。スマホ以外に熱中できることを一緒に考えてみる。こんなトラブルに気をつけましょう。ネットを利用する上で注意しなければならない4つの例を紹介しますので、家族みんなで考えてみましょう。例1、自転車に乗りながらスマホを使っていたら人にぶつかり怪我をさせた。対策として、ながらスマホは絶対にしない。例2、悪ふざけのつもりで送った言葉が友達の心を傷つけてしまった。対策として、大切な話は直接会ってするなど、友達とルールを決める。また、意図的に人を傷つけるような書き込みや行動に気がついたら、身近な大人に相談するよう心がけるなど。例3、ネットで知り合った見知らぬ人が公開している情報を信じて連絡先などを交換したらトラブルに発展した。対策は、ネット上で嘘のプロフィールで騙そうとしている人を見抜くことは難しいことです。ネット上で知り合った人を簡単に信用しないようにし、慎重に行動する。また、日頃からトラブルが起きたときは相談できるよう家族で話し合う。例4、軽い気持ちで写真や動画をネット上に投稿したら、自分の知らないうちに写真が出回ってしまった。対策は、一度投稿した写真や動画は完全に削除することはできません。写真や動画投稿サイトの仕組みをよく理解した上で慎重に投稿を行うなど、詳しいことは健康推進課、母子保健係、保健センター内線635か636でお問い合わせください。2月の検診予定のお知らせ。今月は乳がんと子宮がんです。子宮がん検診は申し込み受付中です。